真理の御霊が来るときには、あらゆる真理に導くであろうと主は約束されました。今日は、復活の希望と神秘という題で研究してみたいと思います。復活の希望と神秘。この間、誰かが説教の中でコリント第一の手紙の15章を引用しておりますが、コリント第一の手紙の15章の16節からお読みしますと、聖書を持っている方は、できるだけ自分の聖書を開いてください。印をつけてくださいね。そう。もし、私たちに復活の約束がなければ、クリスチャンほど惨めなものはいないとパウロは言っています。我々の信仰は虚しいと聖句を読んでみましょう。もし死人が蘇られないならば、キリストも蘇られなかったであろう。もしキリストが蘇られなかったとすれば、あなた方の信仰は何と書いてますか？空虚なものである。虚しい。となり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。そうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになる。キリストの復活がなければ。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを持って抱いているだけだとすれば、私たちは何と書いてますか？我々クリスチャンは全ての人の中で最も憐れみべき存在だと言うんです。すべての人は一度は必ず死ぬ確実であるとヘブル書9章の27節に書いてます。すべての人一度は必ず死ぬ。ところがね、死なない人もいます。というのはイエス・キリストの再臨まで生きている、生き延びる人たちは死なないで死を迎えますね。そう。善人も悪人も。けども、大体において、この世に生を受けた者は一度は必ず死ぬ。そう。そして、必ず全ての人、神の御前で裁きを受ける。そして、善人も悪人も全ての人、必ず一度死んでも復活する。蘇る。ということは確実であります。ヨハネ5章の29節、善を行った人々は命を受けるために蘇る。悪を行った人々は裁きを受けるために、つまり滅びるためにそれぞれ出てくる時が来るであろう。善人も悪人も命か滅びかに必ず復活するって言うんですね。そう。で、今日、その、このチャートをご覧になってください。ちょっと見にくいかな、小さくて。善人はいつ復活するんですか？いつ？イエス・キリストの再臨の時に、ね。そうそう。再臨の時に復活する。悪人はいつ復活するんですか？ね。第三降臨といって、千年期の後に、千年期の後に復活する。これは、第二の死、あるいは永遠の滅びのために復活する。まあ、いずれにしても、善人も悪人も必ず蘇る時が定められているということですね。 このことを考えるために、その復活の希望と神秘を考えるために、まず創世記の2章の7節から見てみましょう。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。あるいは英語では生きた魂となった。これはもうセブンスデーアドベンチストはよく知ってる聖句です。土の塵で人間の形を作って命の息を吹き入れたら人は生きたもの、生きた魂となった。聖書はしばしば霊を持つ存在という表現もしております。この霊を持つというのは単なる命の息、生命力、エネルギーというだけではなくて、この命の息というのは伝道の文の三章を見ると、これは書いてましたかね。そう、三章の19節を見ると、命の息というのは動物、つまり獣にも人にも与えられている。で、死ぬときは動物からも人からも命の息が引き取られる。読んでみましょう。人の子らに望むところは獣にも同じように望む。これの死ぬように彼も死ぬのである。獣も人間も。彼らは皆同様の息を持っている。人は獣に勝るところがない。すべてのものは空だからである。動物も息がストップすると死ぬ。人も息が止まると死ぬ。同じように動物も人間も変わりがないと言ってるんですね。そう。ところが、伝道の文の12章の7節を見ると、人が死ぬときは、塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。動物の息は、地に落ちる。けれども人の霊は、それを授けた神に、天に帰ると言うんですね。そう。ここに言ってる霊は、単なる息ではないということを指摘したいと思います。近年まで僕は、従来のセブンスデーアドベンチストの考え、これは息が絶えたら死ぬ。というふうに、だけしか考えていませんでしたけれども、霊と書いてある。霊はこれを授けた神に変える。もちろん、死んだら人の霊、魂が肉体を離れて、そして、どこかに存在するということはない。愛し、憎しみ、知識を持って、計略を持って、そして、どっかに生きているということはない。ここ、誤解しないでくださいよ。しかし、霊はね、人を離れて神様のもとに帰るとここに書いてある。この伝道の文の9章の、6節でしたかね、7節。そう。死んだら死者は何事も知らない。そして、報いを受けることもないから、死んだらすぐ天国に行ったり、地獄に行ったりすることはない。これはセブンスアドベンチャーよく知ってる。その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる。愛も、憎しみも、妬みもすでに消え失せる。永久にもう、無意識だというんですね。無意識で 眠りの状態だと言ってる。ですから、人が死んだら、体を離れて意識のある、知性のある、魂がどこかでうようよしているということは、これは大間違い、聖書の教えていることではないんですね。だけども、何か人が死んだとき、神様のもとに帰るのがある、霊。なんだろうか。これを今日学んでみたいと思うんです。アダムが作られたとき、命の息と聖霊をアダムに与えられました。命の息と同時に聖霊も与えられたんです。けれども、アダムが罪を犯したとき、聖霊は取り除かれました。しかしアダムは罪を犯して悔いたときに、再び聖霊が彼のうちに宿って内住して、そして神の前に清い霊を作ることになってた。品性を作ることになってた。聖霊とアダムの意志、アダム自分自身の意志の行使によって協力して、そしてそのアダムの心に清い品性を作り上げて形成していくものでした。品性は作り上げていくもの、形成されるものです。それを霊と言ってるんです。そんなことがあるかな？今まで人の霊、すなわち息は天の神様のもとに帰る。で、それ以外に、息以外に、ふという息以外に何か変えるものがあるんだろうか。人の霊、すなわち個性。人生において、神と、あるいは聖霊と協力して作り上げた、形成した品性が天の元に変えるということを今日学びたいんです。で、聖書は人間を肉と霊というふうに分けています。そういうところがあります。肉と霊。あるいはコリント第二の手紙の4章の16節を読んでみましょうかね。ここに書いてましたかね。あ、書いてないか。コリント第二の手紙の4章の16節見ると、外なる人、肉体、内なる人というふうに二つに分けています。肉と霊。内なる人は、これは、霊とか、魂とか、品性とか、個性、あるいは、私、他の人で誰でもない、私というのが肉体のうちに宿る。で、肉体が滅びたら、この私はどこか意識のある存在として、あるいは愛、憎しみ、ね、恨めし屋として人をに関与する、そういうものではない。人は死んだら無意識の状態である。けれども、この霊というのは、個性、品性は残っているということ。今まで、これが、我々の従来の考えでした。ね。ちょっとわかるかな？土の塵、あち。薄いな。ね、土の塵で作られた人間に息を吹き込まれたら人は生きたものとなった。肉体に息を吹き込まれたら生きたものとなった。ね。そして死ぬとき、命が止むとき、息を取り去られると土の塵に人は帰る。けれども、単なる息以外に人の霊が、すなわち個性、品性が神のもとに 保存されるということを学びたいのです。これは、まあ、ちょっと見にくいでしょうけれども、人に、神を信じる者に聖霊が与えられて、そして、このいろんな能力がありますが、意志、人の選ぶ、その意志力と、聖霊と協力して、品性を形成していく。霊というのはそのうち気質、その人の気質、品性、あるいは個性であるということ。そんなことはあるかなと思うかもしれません。アダムが作られたとき、そしてアダムは930年間生きました。アダムが作られたときと930年に死ぬときと、アダムの、その品性の形成は異なっていたでしょうか？品性は精霊と意志の行使によって形成していく建物のようなものです。形成していく。で、それを聖書から見てみましょうね。使徒行伝の7章の59節。あ、これはさっき言ったところですね。これ、内なる人と、これ、内なる人と外なる人、肉体、外なる人と内なる人に分けられるということですね。肉と霊とも言います。そう、この内なる人、外なる人は滅んで朽ちて崩れていっても、内なる人は日ごとに新しくされていくともパウロは言っています。使徒行伝5章の、7章の59節。ステパノのことが書いてあります。ステパノが石で打たれて殉教するときのことね。彼はイエス様の精神を持って、こう祈った。主イエスよ、私の霊をお受け入れください。彼らに罪を負わせないでください。私の霊をお受け入れください。私の霊。聖霊とは別に私の霊というのが存在する。イエス様ご自身も十字架上で七つの言葉を発せられましたけれども、その一つは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を御手にお委ねします。と言って息を引き取られた。私の霊、イエス様。だから、個人、その人その人の個性、品性というのがあるんですね。ルカによる福音書8章を見ると、ヤイロの娘が、病気だということでイエス様が呼ばれたんです。そしたら、行く途中、先生、もうご足労なさらなくてもいいです。娘は死んでしまいました。と言ったんですね。そしたら、恐れることはない。ね、娘は死んだのではない。眠っているのであると言ったんです。そしたらみんなに嘲笑われた。そしてその娘のところに行って、だからここで分かりますね。死は無意識の眠りであるということ、ここでも分かります。死んでしまった娘に、娘を起きなさい。すると、その霊が戻ってきて、英語ではね、彼女の霊が戻ってきて、娘は即座に立ち上がった。イエスは何か食べ物を与えるように指図をされた。だからこの娘が死んでいたのに蘇ってきたとき、お父さんたちはもちろん驚きました。お父さんお母さんは。だけども自分のお父さんお母さん認識しました。で、お父さんお母さんも自分の娘であるということをはっきり認識しました。人の霊というとき、彼女の霊、ステパの私の霊、イエス様私の霊を 受け入れくださいと言ったときに、その人、その人の霊、個性、品性ということを指しているんです。そう。これは、たくさん証の文に書いてありますが、人間の意思と選択、選びと、そして聖霊によって品性を形成していく。形作って築き上げていくということ。さて、非常に重要な引用文がありますから、見てみましょうね。これはまだ、黙示録14章の13節に、死ぬということはどんなに幸いかということ。ね。今からのうち、主にあって死ぬ人は幸いである。御霊も言う、しかり、彼らはその労苦を解かれて休み、その技は彼らについていく。主にあって死ぬ人は幸いである。なぜ、彼らが人生において築いた品性、個性、金城重弘の個性、日高智子の個性、これ全然違う。雪に一つとして同じ結晶がないように、一人一人70億の人、みんな違う個性を持っている。そして、品性は気づくものであるということです。非常に重要な文章ですから書き留めててください。これは実は、スタディバイブルの、幸いなことにね、スタディバイブル新約聖書の377ページに書いてます。読んでみます。新しい体に保存される個性と書いてます。我々の個性は、墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないが、復活において失われない個性は、神の驚くべき御業は人にとって神秘である。この復活という御業、神秘である。次の言葉、霊、すなわち人間の品性は神に帰り保存されると書いてあります。だから息がね、止まるだけじゃない。何か神のもとに復活の時まで保存されるもの、それ何ですか？個性、品性だと書いてある。復活において全ての人は自分自身の品性を持つのである。だから、あーちゃんが、再臨の時に蘇った時、あーちゃんってはっきりわかる。え？悪人が滅ぼされるために蘇ってくる時、ピラトだって誰でもわかる。ヒットラーだってわかる。カヤパ、アンナス、はっきりわかる。個性が、その時まで保たれるのです。神はご自分が定められた時に、人を死から呼び出され、再び命の息を与え、乾いた骨に生き返るように命じられる。続けて、同じ形で出てくるが、死んだ時と同じ形で出てくるが、病気やあらゆる欠陥は一切ない。ありがたいね。いろんな障害を持って、病気を持って死ぬ人たちがいる。けども復活の時には、同じ形で出てくるが、病気とか欠陥は一切ない。要望は同じ個性を持っているので、友人は友人を認識する。死ぬ前に体を構成したものと同一の成分を神が戻されることを示す神の法則は自然界にはない。神は死んだ義人に神が良しとされる体をお与えになる。同じ材料じゃないけれども、全く朽ちない、もう栄光の霊の体を与えてくださる。ですね。そう。パウロはこの問題を畑にまかれる黒竜によって例示している。 植えられた穀粒は腐る。腐るが正しい穀粒が出てくる。新しい穀粒が出てくる。腐った穀物の中の自然の物質が以前のように蘇ることはないが、神はそれに神が良しとされる体をお与えになる。もっと素晴らしい材料が人間の体を構成する。穀物は腐ってくる。そして発芽する。復活する。不思議ですね。誰がこれ説明できますか？驚くべき神秘である。同じように人間も復活する。この体は朽ちて崩れて、ね、死んでいくけれども。けれども、今度は全く新しい材料で、我々に、これを栄華って言うんですね。栄光の体が与える。新しい創造であれ、新しい誕生だからである。肉の体で巻かれ、霊の体で蘇るのである。素晴らしいことが起こるんです。この文章をまとめてみましょう。一つ、人の霊は、その人の個性、品性、他の人のではない。二番、それは復活の時まで神のもとで保存される。誰にも盗まれない。三番、死んだ時の同じ形で復活するが、病気やあらゆる欠陥は一切なくなってくる。四番、要望は同じ個性を持っているので、友人は友人を認識する。五番、死ぬ前に、体を構成したものと同一の成分を神が戻されることを示す神の法則は自然界にはない。って言うんですね。6番。もっと素晴らしい材料が人間の体を構成する。もう朽ちない体です。これはパウロ言ってますね。そう。ここであなた方に奥義をつけよう。告げよう。これは神秘を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして帰られる。というのはラッパが響いて死人は何と書いてますか？朽ちる。朽ちないものに蘇らされる。私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを切る。我々の今の肉体は必ず朽ちていく。崩れていく。けども、朽ちない体を我々は切ることになる。そして死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死はお前の棘はどこにあるのか。最後の敵は死であると言われる。もう永久に完全に死に勝利するですね、復活の時に。それはいつかというと、いつ復活するんですか？いつ天国に行くんですか？よくキリスト教会では、軽挙という、ね、一人の人が、知らないうちに、隣の人が知らないうちに、ポッと秘密のうちに、軽挙される。天に上げられる。で、一人はそのまま残されてる。その、空中秘密軽挙という言葉がある。教えがある。軽挙は軽挙であるんです。キリストの再臨の時に、我々は天に上げられる。見てみましょう。軽挙という言葉を使って悪いということはない。なぜ空中に上げられることを軽挙と言うんですか。ただ、秘密軽挙ではない。すべてのものがイエス・キリストの再臨は見えるように起こる。主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時、キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇る。いつ復活するんですか？我々死んだらすぐ天国行きますか？地獄行く？大きなサタンの現代の欺瞞ですね。キリストの再臨の時に我々は復活する。報いを受ける。キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇り、 それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて、軽挙されて、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。そう。これが我々に与えられた素晴らしい希望ではないでしょうか。ヨブはそれを知ってました。ヨブ記の19章の25節から。私は知る。ね。私は知る。私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。私の皮がこのように滅ぼされた後、私は肉において、口語訳では肉を離れてと書いてあるが、肉において神を見るであろう。剥ぎ取られた後、これ新改訳、剥ぎ取られた後、私は私の肉から神を見る。そして、しかし私の見方として見るであろう。私の見るものはこれ以外のものではない。私の心はこれを望んで憧れる。憧れる。耐えるばかりだ、その日、復活の日。自分自身で、この目でイエス・キリストを見るって言うんですね。これは、彼は私は知っていると言いました。さあ、この、耐えるばかりに、焦がれる思いで待っているこのイエス・キリストの再臨、復活。これは、ヨブがね、もう、財産全部取り除かれて、もう家畜も全部殺されて、しもべたちも全部殺されて、そして自分はもう恐ろしい、このヨブ記の2章の7節を見ると、足の裏から頭の頂まで、悪性の腫れ物で、どんな病気であったかわからない、現代の病名どういうふうに言うかわかりませんが、悪性の種物で彼を撃った、サタンが撃ったんですね。そしてヨブは陶器の破片を取り、それで自分の身をもう痒くて仕方がない。これは、なんていうんですか、痒いの。恐ろしい、痛くて痒い病気。帯状疱疹。あんなもんかね。もう、瓦のかけらで書いていたって言うんです。そんな状態。友達3人が来て、もう驚いてがっかりした。ヨブ、これがあんたかと言って叫んだんです。そのような時。しかもね、奥さんが、なんで神様に仕えて何の益があるか、と奥さんに、信仰なんか捨てたらいいよ、という言葉が返ってきた。こういう苦痛の中で、彼が焦がれて待っていたのは、耐えるばかりに待っていたのは、イエス・キリストの再臨の時に、永遠の朽ちない命に蘇る、復活するということでした。彼は、まず第一に、我が贖い主は生きておられるということです。どんな癌と言われて、どんな、もう、余命いくばくもないと言われていても、皆さん、ヨブのように、知っていなければならない、確実なこと、復活があるということを覚えてみましょう。私は知ってる、贖い主は生きておられる。十字架につけられて、そのイエス様は三日目によみがえって天の聖女に移り、そして今は死聖女で最後の贖いをしておられる。贖い主は生きておられる。ラウダキア教会はそれを信じないと、だんだん死んでいく教会になっていきます。二番目に、キリストの再臨の確実なことを彼は知っていた。三番目に、私の皮がこのように剥ぎ取られた後死んでも必ず復活が来るということを彼は信じていました。四番目に、 肉において、自分の肉において、彼は神様を見る。肉から離れてじゃなくて、肉において神を見る。そして5番目に、その日をもう待ち焦がれる思いだと言ってる。死が間近に迫った時、怖いですか？恐怖に襲われますか？襲われますか？聖書を知ってる信者は、クリスチャンは、ヨブのような確実なことを知っているはずです。もう老いてくるとね、若い人たちは死ということはあまり考えないかもしれない。けど70過ぎるとね、感じるよ。老いよ。ダビデはね、人の弱いは70。長くて80と言った。僕やがて80になる。感じるよ。老いの坂を登り行き、頭の雪積もると思う。ね。あれは、老いの坂を登り行きって、あれ、下り坂じゃないかね。老いの坂を下り行き、と僕は歌った方がいいんじゃないかとも思うんだけども、そんな歌がある。上り坂、下り坂、まさかというのがあるんだってね。まさかということが起こりますよ、皆さん。若い時まさかが起こりますよ。いつでも、ヨブの信仰を持っていきたいですね。さあ、ペテロは第一の手紙の、第二の手紙一章。あ、これはパウロの復活の希望です。もう自分が年を置いていく。ね。この、私たちの住んでいる地上の幕屋と言ってますね。が壊れると、神からいただく建物、すなわち、天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。呼ぶのように彼も知っていた。そして天から賜るその住処を上に来ようと、切に望みながら、この幕屋の中で苦しんでいく。年取っていって、彼もだんだんその苦痛を感じたんでしょうね。だけど、この素晴らしい希望を持っていた。うん。まあ、ペテロの踏み、ペテロ第二の手紙、ペテロも同じようなことを言っています。私が、この幕屋を過ぎ去る時が間近であることを知っていると彼は言ってます。私たちの主イエスキリストの力と来臨とをあなた方に知らせた時、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだから、イエスキリストの再臨の時に不朽の体に変えられるという復活を待ち望んで絶望していたんですね。そう。今、私の頭をよぎっているのは、病院で苦痛と戦い、病と戦い、あるいは死が目前に迫っていると感じている人たちのことです。今、このメッセージを DVD なんかで、あるいはインターネットで聞いてる人がいるかもしれません。病と戦っている人たち。我々も、主イエスよ、私の霊をお受け入れくださいと、安らかに眠りにつけるように、準備したいと思うんですね。そう。 最後に、ちょっと厳粛なことを申し上げたいと思います。及川先生の書いた人類救済の神の計画と、その象徴的模型としての聖女。彼はセブンスデーアドベンチストの中で混乱している神学の中で、反問に反問を経験して、ついに死聖女に解決があることを見て、そして万々歳という喜びを叫んでいる。これぜひ皆さん読んでください。どんなに彼が信仰による下忍、聖か、完全論で悩んだかということが書いてある。その155ページからお読みしたいと思います。ここに書いてますから、スライドに。絶対的癒しを求めることは常に正しいとは限らない。誰でも病気の時必ず癒してもらいたいと望みますね。けども、エリシャも人を癒しながら病で死んできました。宗教改革者のエラスムスも病で死んできました。パウロも一つの病を持ってもがきながら死を迎えて希望を持って死んでいきました。絶対的癒しを求めることは常に正しいとは限らない。祈ってもらった人々の生存が許されたとしても、彼らに望む試みや試練を耐え忍ぶことができるか否かは神が知っておられる。この試練に耐えられるか耐えられないか、神は知っておられる。彼は初めから終わりまで知っておられる。多くの者たちは我々の世界に臨む悩みの時の火のような激しい試練の時に眠りにつかせられる。聞きました？多くの者は生きて死を迎えないかもしれない。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく来るんです。もう遠くはない。その世界に臨む悩みの時の火のような激しい試練の時に眠りにつかせられる多くの者が準備ができるでしょうか、できてるでしょうか。寝る準備。主にあって死ぬ人とは幸いであるという。この幸い感、幸福感、平安を持って死ねるだろうか。あるいは怖い、怖いという信仰を持ってないだろうか。サタンにそそのかされて、自分は救われないだろうかと言って悩んでる人はいないでしょうか。もう一つ、厳しい言葉です。多くの小さい者たちは、小さい者たち、悩みの時の前、悩みの時の前に眠らされるということを私は主によって示された。多くの子供たちが、悩みの時の前に眠らされる。用意ができてますか？子供を持つ親たちは、子供たちと再会できるように、今までの人以上に子供の子育てに集中しなければならない時です。主は、我々は我々の子供たちを再び見るであろう。我々は天の宮殿で彼らに会い、彼らを知るであろう。ああ、私の子。私の娘、私の子、名前もはっきり覚えてる。個性を持ったお父さん、お母さん、そして子供たちに会える時がやってくる。厳粛なことではありますけれども、主にあって、主の恵みのうちに教育しつけているならば、 この素晴らしい約束が成就するんです。皆さん、このメッセージを頭に入れて、復活の希望、人間の言葉で説明することのできない神秘、神の確実な言葉を信じて、今後進んでいきましょう。